江戸東京人セミナー中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたり、リポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして8年目は、日本を元気にしているのは輝く女性の力が大きいということで、当番組らしく伝統文化を守る魅力的な女性に注目という年間テーマで、さまざまな分野で活躍する方々をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて、今回配信する番組はサイド B 江戸東京人セミナーですので、伝統文化について当番組らしい楽しい構成でお届けいたします。さあ、始まりました。新春号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナー。そして今回の2014年1月の末配信号が、8年目の江戸東京人セミナー 2.0 がお送りする4回目の番組となります。また、私、生徒で進行役を務めさせていただいている内田彩にとっては、今までに学んできたすべての番組を合わせると、今回が30回目となります。この私にとって記念すべき今回の番組からも、いろいろなことを学んで声優の仕事にも生かしていきたいと思います。引き続きリスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回のサイド B 江戸東京人セミナーは、伝統文化を守る魅力的な女性に注目という8年目の年間テーマで、新春号として配信するのにふさわしい方をお招きいたしました。その方は、江戸時代の伝統が今も残る浅草花柳会の組合に登録をして、お座敷を盛り上げる奉還という仕事に女性として初めてついた桜川七太郎さんです。今回番組では、七太郎さんの学生時代のお話から、男性の職業と言われていた奉還の世界に入ろうと思われたきっかけについてお伺いいたします。また、お座敷でのお披露目までに苦労した修行時代の話などをお聞きしていきます。さらに、お座敷での軽妙なやりとりの雰囲気も七太郎さんに披露していただきたいと思います。今回このような形で、当番組とゆかりの深い浅草の花柳会に新しい風を吹き込み、新たな歴史を作り始めた桜川七太郎さんに、同世代の私、内田彩が新春号らしく明るくお話を伺っていきたいと思います。
中谷プロデュース。
さあ、早速ですが、東京浅草組合奉還の桜川七太郎さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは、七太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
まず最初に、子供の頃の過ごし方や当時目指していた夢などについてお聞かせください。
特に変わったこともない普通の子供ではあったんですが、
はい、
出身が江東区の深川というね、わりかし時代小説やなんかによく出てくるような土地柄でございましたので、大概今の商売ついてますよね。深川出身ですなんて言うと、それで、ああ、だからかなんて勝手に納得してくださる方が多いような雰囲気のところですね、
はい、
で、全然もう無縁といえば無縁でした。花柳会に何か関わりがあるかと言われると、深川にも昔花柳会はあったらしいんですが、私が生まれた時には亡くなってましたし、それこそ時代小説の中のような雰囲気が今でも街並みとして残ってるかと言われると、そんなこともないもんですから、普通の会社員の父と、専業主婦の母と、私と、 祖父母はね、あのすぐそばに住んでましたけどもね、そんなところであ のほのぼのと育ってましたね、子供の頃は。
当時なりたかった職業とかってありますか？
夢のない子供だったんですね、当時から。本当に夢を抱かないというか、なんていう、はい、ただ幼稚園の頃にかき氷屋さんになりたいというようなことを口走っていたらしいです、親曰く、
はい、
ただね、そのかき氷屋さんになりたいというその夢はですね、まあ、計らずもこう叶ってしまったんですね。
あ、そうなんですか？
はい、そのまんまその深川に住み続けておりますとですね、地域のその活動というのがいろいろありますね。ご近所付き合いだったり町会関係だったりだとか、でそうしますと夏になりまして、ね、盆踊りだとかそういうものを昔はもちろん参加する側だったんですが、それを今度運営する側に大人になって回ると。そうすると模擬店をね、自分たちでやらなきゃいけないんですね、大人になると。でそこであのかき氷屋さんもその模擬店の一つとしてあったもんですから、あのこれ幸いとやってもう満足してしまいましたね
ありがとうございます。そしてその後の大学時代についてのお話もお聞かせください。
大学時代、うん、4年生のね女子大に通っておりました。最初はあの女子大に行くなんていうつもりは全然なくてですね、あのむしろその男女をこうきっちり分けてる空間っていうのがどうにも不自然に感じられて、いや女子大行きたくないなと思ってたんですが、まあ、高校の時のね先生が、いやいやよく考えてみなさいよと、単純に同じレベルの大学を受けるんだったら女子校に行ったら倍率が半分で入りやすいんだぞって言われた。あ、それもそうだと思ってすんなりあのそっちの道に入りまして、所属が人間環境学科というところでございましたね。人間社会学部人間環境学科、まあパッと聞くとよく分かんないような。
そうですね、具体的には何やってんだろうというね、はい、どういうお勉強されていたんですか？
これはね相当こう多岐にわたると言いますか、雑多と言いますかね、まあ、わりかし近年こう発展してきた学問というかあれなもんで、人間とその周りのあらゆるものとの関係ですね、まあ、環境学科というぐらいですから、例えばその人間と自然、ね、草木がどうとか、例えばだから野鳥の観察もすれば植物の観察とかもしますし、でそうかと思えばじゃあ空気中の二酸化炭素がうんぬんかんぬんだとか、あとはリサイクルとかね、ああいうエコの問題についてとか、じゃあエコバッグを普及させるためにはどうしたら浸透していくのかっていうのを授業で話し合ったりもしますし、人と人との関係もありますね。例えば親子関係学ですとか、親子関係学はね、あの赤ちゃんが泣いてる映像を見せられてお母さんとの関係でうんぬんかんぬんってのをやってたんですけどね、同い年ぐらいの女の子でみんな分かる子は何言ってるか分かるみたいなんですね。赤ちゃんがこう泣いてるの見せられて、この子は多分今例えばお乳が飲みたいに違いないとかぐずってるからどうだとかって、なんでだって見たら分かるじゃない、いや私さっぱり分からないんだけどっていう子でしたので、
はい、
まあ、あんまりね、そう難しいっちゃ難しい、
うん、なるほど。あとは部活は茶道部に入っておられたという、
そうですね、
ちょっと小耳に挟んだんですけれども、
これは、はい、なんとなくずっと続けてたもんですから、
はい、
一番最初にかじったのが小学校の時で、
長いことやられてるんですね。
ただね間ブランクがあるんですよ、少し。そう、小学生の時にあのクラブ活動ってのが
ありました、
ね、高学年になるとあったでしょう、はい、あれがちょうどその、 あの茶道クラブってのができた頃で、その時だいぶ活発な子供だったんですよ。ぽやっとしてけど活発というかこう、はい、体育会系だったんですね、それまで。
あ、
習い事がわりかし機械体操だとか水泳だとかテニスだとかってのやってたので、そういう人間がそういうしっとりとしたおしとやかなものをやってたら、ちょっとギャップがあって面白いかなという、
その頃から
小学校5年生にしてこうギャップ萌え路線をこう模索し始めたきっかけが茶道だったんですね。
なるほど。
で中学の時はまた別の部活をやって、で高校の時にまた茶道部に入って、大学も茶道部で通したということですね。
ちなみに今日も素敵な和服姿で
ありがとうございます、はい、これはね男物の着物でございますね。着流しという形ですね。
自分で着付けはされるんですか？
あ、もちろんです。
なるほど、
すがにね、振り袖だなんだとかっていうのは、あれ着るの大変だけど、それ以外でした大概は、あのね、自分でやることが多いですね。
はい、ありがとうございます。さらにですね、卒論を書くために取材に行った時のエピソードがあるそうなのですが、ぜひ教えてください。
これはですね、まあ、先ほどちらっとお話しした人間環境学科って、まあ、何でもありじゃありの学科だったもんですから、その卒論もね、人によって全く違うことを書いてるんですね、
はい、
例えば私のいたゼミの中でも、少年院に入った少年を音楽を通じてどうやって更生をさせるのかっていうことを論文に取り上げてる子もいれば、あと心理学系に行った人はもう心理学の話で、まあ、論文を書いたりとかというぐらい、まあ、バラバラな中でですね、はい、私のそのついていた先生というのが、ジェンダー論だとか、うん、セクシュアリティと、
はい、
あと宗教学とハンセン病と、うん、そういったことが、まあ、牧師の資格も持ってる先生だったんですが、まあ、そういったところにいたもので、卒論のタイトルが BL とゲイという、
ね、急に飛びましたね。
飛んだでしょ。そう、はい、そうなんですよ。 BL とゲイ、はい、妄想と現実っていうサブタイトルでね、はい、ものすごくうさんくさい論文になりまして非常にこのサブカル色の強い、
はい、
あのものだったんですね。でそもそもの、その人間環境にとか、そういう方に学科として進もうとかって思って、やっぱきっかけになって友人がおりまして、はい、BL という存在を知らなかったんですね、はい、私はそれまで。だけどそれがどういうわけか、こう若い女性に人気があるっていうのが不思議だったんですね。なんで男性同士のその絡みを若い女性が好んで読むのか。でそれをその好んで読んでいた某友人はですね、あの少女漫画のコミックスの背表紙って赤い字で必ず書いてありますよね。
はい、
あの赤い字を見るだけで嫌って言うんです、少女漫画が苦手って。
あ
ー、 BL とかしかダメなんだっていう変わったのがいまして、
はい、
そこ掘り下げていくと何なんだろうなと。
確かにそうですよね。
そうすると結構その人間の出生といいますか、
うん、
どうしてそういう人と人とは交わるんだろうかみたいなところまで掘り下げていくとなっていくの で、じゃあその辺をやってみようという中で、
はい、
まあ反陰陽だとかね、そういう中間の性っていうのにもまあ興味はあったんですが、うん、まあ、取り上げやすいものというのもあって、はい、まあ、ちょっと原点回帰でそういう BL と、あとはそういう BL 作品ね、ボーイズラブ作品に対して、じゃあ実際の当事者に当たるといえば当たるゲイの人たちはどう思ってるのかっていうのをわざわざ卒論のテーマにしてしまったということなんですね。まあ、その関係で一応新宿2丁目にこう行きまして、それでまあいろんなお店のね人にお話を聞いたりとか、もちろんあの男性しか入っちゃいけませんよってお店も中にはたくさんあるもんですから、間違えて戸を叩いてしまったこともありましたし、そうですね、あとはそこの土地のおまわりさんに話を聞くのが、結構その町全体のこととかについては分かるかなと思ったもんで、こう職質をねこうしてるおまわりさんのところに行って、でわざとこの職質をここにいたら受けるだろうっていうところにこう行って声かけられたのをいいことに、自分のそのあれやこれやも聞かれますけども、その分聞き返すという、はい、やり方をしたりですとかね。
すごい、はい、
ちなみにそのゲイバーのママさんかなんかは取材でその行ってどう思いますかみたいな話をした時に、あんたあんな綺麗なもんじゃないわよって言ってましたね
漫画とか
こう、そうそうそう、あんなね綺麗なああいうもんじゃないのよ、もっとなんかドロドロしてんのよみたいな雰囲気のことをおっしゃってましたね
、はい、ありがとうございます。このように充実した学生生活を送っていた七太郎さんが奉還の世界に入ろうと思ったきっかけを教えてください。
実はこれね、きっかけらしいきっかけがないんですね。
そうなんですか。
最初に結論を言ってしまいますと、
はい、
消去法です。
消去法、は
い、一番最初の原点が、まあ、地域のね盆踊りが好きな子供だったというところから始まりまして、
はい、
和服を着て動く仕事というのがしたかったんですね、
うん、
それで盆踊りというのは夏だけなもんですから、じゃあ年間通じてできるそういう和服の踊りのもの、ただね日本舞踊をやりたいかっていうとそこにはなぜか行かなかったんですね。 多分ね、真面目腐った顔でずっと踊り続けなきゃいけないというのが耐えられないと思ったんでしょうね、きっと自分で。
なるほど。
それであの、はい、まあカッポでお習い始めるんですね。大学生ぐらいの時ですか、二十歳ぐらいの時からあの習い始めまして、じゃあそれをこう軸にして、仕事につなげようと思った時に、そういうもので食ってってる人間ってのは何なんだと。いうのを考えますと、もう今ね太鼓持ち、まあ、奉還ぐらいしかいないんですね。 そうしますと、ああじゃあそれになるしかなかろうと、カッポレをずっと踊って生きていくためには奉還になるしかない、でも奉還っていうのは男の商売で男しかなれないというのがまあ必ずと言っていうほど、まあ、何読んでもそう書いてありましたから、でもじゃあね、なれない理由を潰していけばなれるはずだという、そういう考えですね。まあ、人数も少なくなってたのでね、あの亡くなるよりマシだろうという話でしたね。
最初は消去法と聞いて、おっと思ったんですけれども、自分のやりたいことを突き詰めていったら、
そこしかなかったということなんですね。
なるほど。
芸者さんはね、どう考えても向いてないなというのが自分なりにありましたのでね、どうして芸者にならなかったんだとか、あるいは芸者さんになった方がいいんじゃないかとかって話もね、ありましたけども、一回じゃあなんぼのもんじゃいと思って、そうそう、大学をね卒業する直前にあの京都に行った舞妓芸妓のあの格好して写真撮るサービスがあるでしょ、
はい、
あの白塗り、うん、で自分の顔がね白塗り日本髪やってみたらなんぼのもんかと、でやってみたらまあ波どっつこともなかった。
良くも悪くも、
うん、普通っていう。やっぱ特別売れはしないだろうなというような、
なるほど、
はい、感じだったので、いやーダメだと。どうにも毛色が違いすぎるということで、あっさり考えただけでやめましたね。
ありがとうございます。はい、次に。弟子入りしたいと師匠のところを訪ねた時のお話も聞かせてください。
はい、これはですね、まあいろいろ自分なりに調べて、よし奉還になろうと決めて師匠のところに行くわけですけども、もちろん最初は、まあ、お稽古見学させてくださいという体で行ったんですね。で本来芸者になりたいだとか奉還になりたいといった場合は、我々の事務所であります鍵盤に、まあ、連絡をして、まあ、なりたいんですがというような、まあ、志願をするというのが通常の場合多いんですけども、とにかくね師匠に直に会わないことにはどうしようもないなという思いがありました。というのは事務所の人間が最初に出てきてしまうと、
はい、
門前払いといいますか、師匠にも合わせてすらもらえない可能性があるなと思ったので、
はい、それはもう女性だというだけで、
そうですそうです、
はい、
それでそれはありえないだろうという、
はい、
まあ、却下される可能性が十分あったので、うん、まあ、直に師匠にとりあえず見学させてくださいという名目で行って、いやプロの奉還になりたいんですがどうしたらいいでしょうかと、
うん、
弟子にしてくださいというとね、あのイエスノーではっきり答えが返ってくるかもしれないと思ったので、
はい、
うん、私はプロの奉還になりたいんです、どうしたらいいですかという相談の しに行くような形で、プロになりたいってどういう形でやりたいの、着物は何を着るの、女物なの男物なのから始まって、で散々こう芸者さんの写真とかこう見せてきて芸者さんになったらこういう綺麗な格好ができるよとかなんとかね、いろいろ言われたけど、いやいやもうそれはもう
やって
それはもうやってみてダメなのは分かってるんだということで、まあなんとかしてくれというようなことを言いまして、まあでもプロの芸人になるには必ず師匠につかなければいけないというのがありますから、
はい、
それ誰か師匠について学ぶしかないだろうなというようなことを、まあ師匠はおっしゃるわけですよね。でも他にね弟子育てるという師匠ってうちの師匠しかいないんですよ、もう今。
あ、そうなんです か。
よそ行こうったって、だって育ててるのは師匠だけでしょ
う、うん、
だからもし師匠に少しでも自分のその持ってる芸であったりとか太鼓持ちという存在を残そうという気持ちが多少なりともあるのであれば私に残してくださいというような形でお願いをして、とりあえずお稽古に通いなさいという返事をいただくことができましたね。
はい、そして入門後にどのような修行をされたのか教えてください。
修行とね、一言で言っても、まあ、割と幅が広いもんでございまして、修行は厳しいですかっていう質問をね、結構受けるんですが、
はい、
厳しいか、まあ、好きでやってることだから特に厳しいという感覚もないんですね実は、
はい、
でまず最初に一応その人前でなんかやるようになるっていうことで、その師匠から、まあ、法歓迎の指南を少し受けますね。ただ私の場合はその師匠のところに弟子入りする前に、あの素人で、まあ、大道芸としてのその割烹をいろいろ人前でやったりとかっていうのがあったので、人前に出て何かやるっていうこと自体にはさほどの抵抗もなかったもんで、わりかしその師匠の遠出の仕事という言い方をしますが、下流会の中以外の、
あ、なるほど、はい、
まあ、出張みたいな、
はい、
ですね、そういう仕事にはすぐにこうついて回って師匠の芸を見て学んで、まあ、それ以外にももちろんいろいろ、まあ、お茶もそうですし、日本舞踊やら三味線やらなんやら俳句なのなんだろうというのを、まあね、各お師匠さんを見つけて通いに行くという、それはもうずっと続くことなので、
はい、
まあ、今でもそうですね。
その中でもこう特に難しかったものと、特にこれが楽しかったというか得意だなって思ったものとかありますか？
そうですね、一番難しいのはお稽古ができないものが難しいです。
なるほど、そうですね、
必要なのに稽古ができないっていうのは、
はい、
例えば会話でしたりとか、
あ、はい、
人を読む力ですよね。パッとお座敷に入った時にどこにどんな人が座っててとか、最初の一言を交わすか交わさないかでその人の人となりだったりとかなんとかっていうのを読み取って、どういう会話運びにしたらいいだろうかとかなんとかっていうものは、もうあれは経験ですよね。ただじゃあそういうお稽古ってどうしたらいいのかってできるもんでもないんで、そうするともうより多くの人と積極的に関わるだとか会話をするだとかっていう以外に磨きようがないものという意味では、そういう、そうですね、空気を読むというのが難しいということですね。
そうですね。
で、逆に一番楽しいものは動きのものですね。やっぱり体を動かす、音に合わせて体を動かすというのが、まあ、あの元から好きな人間なもん で、
はい、
でそうするとそういう、まあ、羽歌小歌の振りのものだったりとかっていうのはやってて楽しいですし、あんまりにももしねお稽古がずっとないとかしようがないとかっていうなると逆にイライラしてきます、ずっとやってないと。
そしてちなみに七太郎さんの芸名の由来について教えてください。
これは師匠がポロッとつけたという
ポロッとで決まってしまったんですね。
自覚だのなんだのおそらく一切調べてないと思いますが、まあ、師匠がね米七という師匠についております都合で、はい、まあ、米に七と書いて米七と申しますが、まあ、その七を弟子はみんなもらうということですね。七がつく名前をなんか考えたんでしょうきっと。でこれはそのちょうど入門する頃の話に戻るんですが、仕事に連れて歩くにあたってやっぱり芸名がないと不都合があるっていうのもありまして、
はい、
じゃあなんか名前をつけなきゃと、
うん、
でちょっと待ってて考えるからって言ってでメモちょっと癒して適当にこうなんか書き始めるんです ね、
はい、
うんって、でその場で決まんないんですよ
あ
ほんで着替えたりとか、
はい、
なんとかって仕事の準備もいろいろして、そんでじゃあカセットデッキをねこう私が持って着物を着て師匠の後ろついて歩って、で仕事に行きますと。でその、まあ、タクシーで車で仕事をしに向かうんですが、そのタクシーを止めて乗る直前に、
はい、
あ、名前知太郎ね、
はい、え、そう、え、あ、え、そんなって感じですね。
あ、はい、え、し、誰、え、知太郎というようなまあ、感覚でしたが、なんとなくねこう太郎とかつくんじゃないかなという予感はあったんです実は。というのはやっぱり男の商売で女がやるってなると、ね、あえてこう男らしい名前というか、そういうものを持ってくるんじゃないかな、太郎とかついたらどうしようとかね思ってたの。本当に太郎がついてね、七太郎で、あ、分かりました。でそのさっきもらった名前を その15分後ぐらいにはあのお座敷に出て、七太郎と申します、どうぞよろしくお願いいたします、言わなきゃいけないわけですよね、
はい、
でこう自分で言いながら、あ、七太郎って誰だよっていうような感覚がまだね馴染まなくてありましたね。その頃まだちゃんと弟子にしてもらえたのかすらわからないような状態だったもんですから、はい、お客さんにもね、弟子入りしてどれぐらい経つのと、いや弟子にしてもらったかどうかもまだよくわからないんですけどという、ね、そんなあの一発目の仕事をよく覚えてますね。
あ、なるほど。ここで改めまして、宝冠という言葉の意味について教えてください。
はい、宝冠ってね、もうこれ音読みなのもあってパッと聞いてもわからない方がほとんどだと思います。よっぽどあの落語が好きとかね、なんかそういう方じゃないと耳慣れない言葉と思いますが、宝冠の宝というのはね、あの近年あんまりいい意味で使われないんですけどね、殺人ほう助罪とかね、なんとかの幇助する、ね、助けるということなんですね。まあ、字はあの封筒の封の下に巾着の巾をくっつけたようなね字に、まあ、間は時間の間、間ですね、間を助けるという意味のある言葉ですね、宝冠。あとはね、まあ、いろんな言い方がありまして、宝冠以外にもね、男芸者、太鼓持ち、末者とかね、あの芝居の中だとかだと結構いろんな表現で実は登場しております。
なるほど。さらにですね、私もすごくその中では耳なじみがいいというかよく聞く言葉なんですけれども、はい、太鼓持ちと言われている、うん、その由来についても教えていただけたらと思います。
はい、由来ははっきりしません。
あ、そうなんですね。
一言で言うとまあそうなんです、
はい、
ただ、よく言われているのはその太閤秀吉様の周りにあの研ぎ衆つっていろんなお話を聞かせたりだとか、なんかね お相手をする、まあ、ご機嫌取りの人がいて、その中でこうやたら太閤様をおだて上げてよいしょしてる、でよいしょやろう、それを太鼓を持ち上げるで太鼓持ちという言い方になっただとか、あるいはあの日本の楽器と言いますと、林なんかだと笛とあと鐘と太鼓とっていうのがまあワンセットでありますよね。鐘を持ってる人の隣に太鼓を打つ人、太鼓打ちがいると、鐘持ちの隣にくっついてるやつは太鼓持ちだ。
なるほど。
で我々もまあね、
はい、
お金を持ってる人にずっとこうくっついてるからというところで、まあ、太鼓持ちという説もあれば、ある太鼓のお師匠さんがたくさん弟子がいる中で決まった弟子にだけいつも大事な太鼓を持たせてた。そうすると周りの弟子がやっかんで、
うん、
あいつだけいつも師匠の太鼓を持たせてもらってる、よいしょやろう、よいしょして太鼓持たせてもらって、で太鼓持ちとかね、なんかいろいろあるけどはっきりしないですね、
うん、なるほど。でも意味合い的には一般の人たちも思っているような意味で使われているというか、
そうですね、
呼ばれている。
決してそのまあ太鼓持ちというとどうしてもね和太鼓をやってる人なのとかって言われるんですが、
はい、
あの仕事的には太鼓の奏者ではないということですね。もちろんまあ打つこともありますけども、
はい。次に宝冠という職業がいつ頃始まったのかお聞かせください。
これはですね、まあ、それこそ先ほどの太鼓持ちの由来というところで言ってしまえば、まあ、太鼓秀吉様がうぬんっていうぐらい昔になってしまうんですが、現在のそのお座敷での座持ち役というようなポジションで宝冠という商売ができただろうと言われているのは、まあ、江戸時代ですね、中期かな、吉原が発祥です。とにかく、
はい、
で吉原の太鼓持ちがやっぱり格が高いというような位置づけをされていたようですね。そこから発展してかなり全国に広まって、うちのね師匠の師匠が入った頃かな、あ、まあ、もうずいぶん昔ですよね。その頃はもう全国で470ぐらいはいたというふうに言われてますね。まあ、それぐらいあっちゃこっちゃにいたんです。ただ昔からね京都とか大阪にはいなかったと言われてます。
そうなんですね、
江戸のものなんですね。あの花魁のところとかね、そういうところに行く前にその座興をつけるという、まあ、そこで男芸者というか、まあ、男の芸人ですね、下流会のお座敷をフィールドとした男の芸人が太鼓持ち宝冠ということで、まあ、職業的に成り立っていたようでございますね。
さらに浅草下流会で活躍する宝冠さんについての特徴も教えてください。
とにかく今人数が少なくなってりましてね、
はい、
結局弟子を育てる人が、まあ、浅草のうちの師匠 ぐらいなものなので、結果浅草に5人いるだけになりました。非常に少ないといえば少ないです。まあでもそれでも増えた方で、一時は本当に上野のパンダといい勝負でね、2人ぐらいまで落ち込みまして、
はい、
うちのその師匠と、その弟弟子の玉八師匠というね方がおりますが、その2人まで落ち込んで、そこから増えたといえば増えてるんですね。また今年1人2人増えると思いますが、
はい、
なのでまあまあ一時よりか盛り返しているのが現状ですかね。またその師匠の師匠もわりかし有名な、最後の生き残りとか言われてました、宝冠で、
はい、
有限亭玉助というね師匠がおりましたね。結局でも長生きした人の芸が残るんだなというのが業界に入ってみて の, あの実感です ね,、
ね、
ゆかりのあるものとしては浅草の伝法院のところのね宝冠塚っていうのがあるんですね、
はい、
そこにはですね、たぬき塚とも言いますが、おたぬき様のね、これぐらいちっちゃい5-6センチぐらいのこう、
はい、
たぬきの置物をね、ご神体って備えたりとか、あとその宝冠塚の後ろには昔の宝冠のお師匠さんのね名前がずらーっと書いてありますね。いかにその浅草だけではなく、たくさんのいろんなところに花柳会があって、その各花柳会に宝冠がいたのかというのをね、未だにそこは物語ってますね。
あー、なるほど。
江戸東京人セミナー。
さあ、そしていよいよ花柳会でのお披露目の日のことについてお話ししてください。
お披露目の日、
はい、
とりあえず晴れてましたかね。
あ、はい、
これ雨だと実は辛いんですね、お披露目というのは。
そうですね、
あの何をするかと申しますと、芸者さんでもね、我々でもそうなんですが、挨拶回りなんですね、お披露目というのは、
はい、
自分の名前の入った手ぬぐいを染めまして、でそれを持って例えば各踊りの和尚さんですとか、料亭さんだったりですとか、各置屋さんですね、そういったところにこう今度お披露目をしました七太郎ですと言いながら、あの鍵盤の人に、事務所の人について一緒に回ってるということなんですが、昔は2日がかりでこのお披露目をやったらしいですね。本当にあの業界が栄えてて回るところが多かったもんですから、でそうしますと例えば芸者さん、半玉さんとかの場合は、あのカツラが重くて肩が痛くなってきたとか、こめかみが痛いとか、鼻緒が据えても足がもう痛くて嫌だとかっていうようなことが昔はあったそうですが、もう今やね、私の時で30分かそこらで回り終わっちゃいましたね。
あ、そうなんですね。
もうね、なんかその辺近所一周して散歩がてら回って帰ってくるぐらいの、それぐらいの時間しかいらなくてですね、あのなんかあっけないお披露目でした。
ところでお披露目の日にあたって、長かった髪の毛を思い切って短くされたそうなのですが、その時のお気持ちなんかがありましたらお聞かせください。
はい、この長かった髪の毛というのはですね、
はい、
どれぐらい長かったかと言いますと、だいたいお尻のぐらいまでこう、ね、来るぐらい長かったんです、
ね、あ、じゃあすごく長かったんですね。
だからもう油断するとあの椅子座る時にこう踏んじゃったりとか、
はい、
あと下手するとね、お手洗い行った時にこう便座の中に入ってきかねないという長さだったので、はい、必ずあのまとめてあげておかないと危険だったというぐらい長かったんですね。まあ、それはあの無事お披露目ができますようにという願掛けだったんです。
あ、
はい、それでまあ長くダラダラと、はい、で思いのほか伸びるのが早くて収拾がつかないぐらい伸びてしまったということなんですが、
はい、
まあ、そこから一応その七太郎としてお披露目をしますよと。で長い髪の毛というのはまあ女性の象徴的なものですよね、うん、長い髪って綺麗だな、はい、で芸者さんのそのカツラだとかああいうものにしても、その黒髪の綺麗に整えた面が美しかったりとかっていう、その女性的な要素に非常に結びつきやすいものなので、あの男の芸人というまあ立場上、そういう女性としての魅力にあたるものはまあいらないと、余計な情報であるということで、あのまあバリカンを1センチにセットをいたしまして、まあ、ゾリゾリーっとこう丸刈りにしたんですね、
はい、
そうするとまあ頭が寒かったですね。
それからは伸びてありしたら定期的に短くされてるんですか？
そうですね、実際短くないといろいろ不都合があってですね、 手ぬぐいをかぶったりですとか乗せたりだとかっていう時に前髪がどうにもこう出てしまうとか、うまく収まりが悪いだとかってことがあるので、まあ基本的には短めでいくようにしてます。
はい、次に浅草ならではのエピソードがありましたら教えてください。
浅草はですね、旦那衆が元気ですね。
はい、
浅草に限らずかも分かりませんが、下町のそういう旦那衆というのはやっぱり切符が良かったりですとか、ね、お着物をお召しになっててもかっこよさが違いますよね。非常にいい雰囲気の方が多くてですね、
はい、
でならではといえば、そう、芸者衆やなんかもですね、芸者さんって通常大概綺麗な格好というのもあれですが、まあ大概ね、白塗り日本髪のイメージだったりとか、普段から着物を着ててというような様子がイメージとしてあるかと思うんですが、
はい、そうですね、
もちろん普段着のことだってなくはないわけですよね。
はい、そうですよね。
で地元の人たちですと、その生活エリアが一緒なもんですから、
はい、
お座敷でね、こう綺麗な姿とか着物着てて会っててもですね、それちょっと生活感あふれるような普段の状態でもこう会うことがあるんですね。
はい、
普通にそのジーパンを履いてる芸者さんの姿とかっていうのは まず普段見れないんですが、とか誰も気がつかないですね、そういう場合は。でも、やっぱ分かる人は分かるので挨拶をしたりとかすると、このゆるさというかなんというからしいなとは思いますね。あ、どうもどうもとかね、あとは昔 その学校の同級生がお客さんで来たとか、
あ、
そんな話も聞くことがありますね。
はい、またお正月には宝冠さんはどんなことをされているんですか？
正月はですね、獅子舞の仕事が入りますかね。そう、これは割と話し家さんもねやってることなんですが、
はい、
昔その吉原の下流会の中ではですね、太鼓持ち宝冠がその獅子舞をやって回ったというようなことも聞いておりまして、現在のその東京浅草組合の中でのですね、組合新年会だとかそういったところでは芸者さんが獅子舞をやるんですが、
はい、
我々でね、正月はまた別に仕事として受け負って、生音楽、生演奏ですね、笛の人と太鼓と鐘と、あと獅子の中の人というような具合でデパートだったりとか、なんかホテルのね、朝食のおせちビュッフェとか、ああいうようなお席だったりとか、ただ普段からやってるものではないので、
はい、
非常に後日筋肉痛になったりですとか、あるいは獅子の布の部分、あおりと言いますか、布の部分、はい、緑色の布がついてますよね、
はい、
あれをこうそばにいたりとか中にいたりとかして結構吸うもんですから、お正月は緑色の鼻水が出るというのが恒例でございますね。
ありがとうございます。ちなみに宝冠さんはどこから頼まれてお座敷に出ているのですか？
はい、一番、ベーシックなというかね、元の形としましては、まずお客様が、料亭さんに連絡をね取ります。そうしますと、例えば何月何日料亭さんに電話して、そのこの日付でお願いしますと、でそこに芸者さんを入れてください、宝冠を入れてください、で何人ぐらいでお願いしますというようなことがありまして、そこから今度は料亭が鍵盤、組合ですね、私の場合は東京浅草組合、浅草の鍵盤事務所に連絡を入れまして、何月何日うちの、料亭に、指名の場合もありますね、お姉さん誰それ姉さんお願いしますとか、あるいは指名がなければ立ち方が何人、地方さん三味線弾きのお姉さんが何人入れてくださいというような連絡が鍵盤に来て、鍵盤が今度そうしますと置屋さん、過去置屋さん、あるいは芸者さんなり奉還個人もね、昔はその置屋さんっていうのがちゃんとあって、そこの代表の連絡先に行って、またそこの置屋のお母さんからそのお抱えの芸者さんに何月何日どこどこ行ってねっていう連絡が行ってたんですが、今は携帯電話という大変便利なものがございますので大体は個人に連絡が行く場合が多いですね。でそれでその日程が空いてるかどうかの確認をしまして、また鍵盤経由で料亭さんに伝わり、当日そこに伺うという段取りですね。だ最近ですと、例えばお客様から直に話が来る場合もあります。例えば今度うちのなんとかっていうその集まりで新年会をやろうと思うんだけども、ちょっとお前余興をつけてくれないかとかで直に話をいただきますと、そのお客様が指定した ところに行くわけですね。下流会の中の料亭さんとは限らないということですね。ホテルの宴会場ですとか、あるいは屋形船という場合もありますし、場所は問わず最近ですと方々へお出かけするわけでございますね。その場合はなるべくその一応自分の方からこう鍵盤に何月何日こういう仕事に行ってまいりますということをまあお知らせするということですね。宴会の手配ももちろんこちらでする場合もあります。お座敷に上がりたいんだけどもどうしたらいいんだかわからないという、ね、お客様も今大勢おりますので、そういった場合はその知ってる芸者さんなり奉還に声をかけていただければですね、ああじゃあ座敷を設けましょうと言ってこちらで段取りを済ませるということもします。
そしてここでお座敷での楽しい雰囲気を私には少し感じさせていただくことはできますでしょうか。
どこまでできるか分かりませんが、やるだけやってみましょうか。
よろしくお願いします。
これ我々のねこの芸だとかなんとかっていうのはなかなかね音声だけというのが非常に難しいところがございましてあれなんですが、まあ、へいらっしゃいという形でこうね襖を開けてお座敷に入っていきますと、
はい、
まあ、お客様がいらっしゃると。本日のお客様はあやさんでございます。
はい、
若い女性というのは珍しいですね、我々の商売でお客様として。
そうですか。
そう珍しいんですよ、なかなかね、平均年齢がわりかし高いことが多くございましてですね、はい、なんですが、先ほどもねずっとそのこのラジオだとかなんとかということで MC をされててね、滑舌から何かさすがだなと思って聞いておりました。きっちり喋れるというのはなんと羨ましいことかと。
いやそんなそんなそんな、
我々の商売は砕けた喋り方というのがね基本なのでね、なかなかこうきっちり綺麗に喋るというのはね、それはそれで芸だなというふうに感じておりましたけども、声優さんというお仕事は、
はい、
今ずいぶん人数が多そうなイメージですがね。
そうですね、私がなろうと思った頃は本当に裏方っていうイメージがあったんですけれども、今はなりたい職業ランキングみたいなものでも結構人気があるみたいで。
そうずいぶんな、ね、人気の商売だなと思って、で我々の業界と共通してる点で定年がない
そうですね、
という上がいつまで経ってもいるというこの
詰まっている、
詰まってる
そうですね、
しかもね真打ちがやたら多いとかね、うん、そういう状況にはなりがちなんですが、
はい、
階級とか、ね、ないにしてもやっぱりその上下関係ですとか年季とかっていうものがものを言う場合っていうのはあるんですかね、
う
ん、はい、
そうですね、でもやっぱりあるんじゃないでしょうか
上は上で立てなきゃいけないでしょうしね、
はい、
これ子供の頃に見てたアニメだとかなんとかっていうもの の, その声の人に実際に今声優さんになってお会いする機会とかもあると思うんですが、
はい、
そうするとすごく感動しませんか。
感動しますね。お会いしたのはもちろんなんですけれども、なんかこう共演させていただいたりして、こう役を介してでもこう会話を
やり取りできるってのはね、はい、嬉しいですよね。
嬉しいですね、はい、
声優さんのねそのお仕事も最近だと随分幅が広がってるようで。
そうなんです。
顔出しの仕事っていうのも随分、はい、多いんじゃないかなと。
そうですね。で
実際の例えばそのね自分がやってるキャラクターの格好をしなきゃいけなかったりとか、
はい、
ミュージカルだとか歌謡ショーだとかなんだとかっていうお仕事もあるかと思いますが、はい、そうしますとね、うん、やっぱり若くて綺麗なうちというのはいろいろそういう仕事の幅があって非常に羨ましいんですが、もし芸者さんの役とかをやったら実際に白塗りをする機会が今後あるかもしれないですか。
そしたら、涙なって
知らないですね。なりますかね。なんか映えそうな感じではありますね、見てて。
本当ですか。でも昔から藤井美大、
はいはいはい、ありますね、
ここ
前髪のところのね、
はい、M 字になっていて、はいはい、昔はそれがコンプレックスで、ドラゴンボールっていうアニメのベジータっていうキャラクターみたいな、あのベジータって呼ばれていてすごくコンプレックスだったりして
確かにあのベジータの絵は私子供の頃描いたことがあるんですが、はい、おでこから描き始めましたね
やっぱりそうなんです。だから今もしかしたらおでこ出したら綺麗になるのかな。
地毛結いでいけるかしれないですね、もしかしたら。
そうですね、量も多いので。
そうそう、ある程度長さがある場合はね、うん、東京の芸者さんっていうのはカツラがほとんどなんですが、はい、 まあ、京都のね舞妓さんなんかはもちろん地毛でずっと持たせてというのを あれ夏大変だろうなと思うんですけどもね。枕でこうまともに眠れないとかね、大変だなと思いますけど、地毛酔い一回ぐらいやってみるといいかもしれないですよね。似合いそうというか、富士美体を生かそうという、
はい、頑張ってコンプレックスを
コンプレックスをマリにというか武器にしてやる機会があったら、ね、見てみたいなと、ね、
いいですね。ちょっといろんな、ね、いろんな各関係者に行ってみようかなと。
お着物を着る機会なんかはありますか？
あーでもないですね。成人式で着た以来かもしれないです。
なんかね、着物も多分着たら似合うとは思うんですけどね、半玉さんだとか芸者さんだとかの格好をそのまま結構地でいけそうな感じがしますね。見てて。
本当ですか？
なんかそういう役仕事来ないかなって見てみたいですね。
来ないかな。
というか私が単純にちょっと見てみたいというだけなんですが。
ぜひ楽しみに、ね、
はい、あるといいなと思います、はい、というね、我々の芸といいますかではね、嘘の用意はしないというのが鉄則としてございまして、
はい、そうなんですね。
そう、わざとらしい用意はしない、
ね、
まあ、今一応ここでいて区切りますが、
はい、
なんとなく感じたこと、嘘ではないことを褒める、あれですね、人のいいところを見つけて褒める、思ってもいないことは言わない、
ありがとうございました。また七太郎さんの芸を楽しめる会があるそうですが、ぜひ教えてください。
はい、これはね、江戸文化に親しむ会という、まあ、非常に分かりやすいタイトルの会なんですが、
はい、
もうね、かれこれ4回目を迎えまして、鳥越神社さんというね、台東区の鳥越にある鳥越神社さんの中にですね、結構立派な舞台が2階にあるんですね。あの屋内です、ちゃんと、
はい、
あの外の神楽殿でやるというわけではなくて、まあ、この時期ですから寒いの で,
そうです、ねね、
まあ、中の舞台でやるんですが、120名ぐらい、ね、入る場所がありまして、でそこで年に1回ぐらいのペースでですね、私の師匠、ね、米七と私と、あとは浅草の芸者衆ですね、まあ、芸者衆の踊りと、うん、地方のお姉さんのね、ハウター俗曲などと、まあ、我々の奉還芸と、あとまあお座敷遊びもこれ実は少し挟んだりしますね。そういうものをこう披露しようという会がありまして、で毎回そのゲスト枠みたいなのがありましてですね、第1回は確かこの鳥越神社の宮司さんに神社のお話を聞いてみたいだとか、あるいはその下流会を専門に取材を行っているライターさんの話を聞いてみたりだとかね、第3回の優子姉さん、浅草の今ね90歳の芸者さんがね、現役でこう三味線と歌う、もう本当に上手な方なんですが、そのお姉さんに来ていただいてなんか見せてもらったりとかっていうようなことを毎回やって、今回吉原の二丁鼓というね、
はい、
大変珍しいもので、先ほど我々の発祥のね原点が吉原だという話をしましたが、その吉原でですね、はい、通常鼓っていうのはあの一つですよね、一人一つで、大川って大きい鼓、カーンって音がするあれと、タッポンタッポンいう、いわゆる肩に担いで打つタイプの鼓、これを一人で両方打つという芸当の持ち主がですね、
はい、
このまだいらっしゃってですね、でこの方今芸者さんとして出てるわけではないので、実はあのお金を出してお座敷に呼べば見られるかというと、そういうものでもないですね。
そうなんですね。
大変貴重な芸をあの見せていただきます。なんとそれが大特価3000円でございまして、ね、急に売り込みに走りましたが
、はい、ということで私の方から改めて情報をお伝えさせていただきます。台東区の鳥越神社で今年2014年平成26年2月15日土曜日に13時半開演で第4回江戸文化に親しむ会が行われます。今回の主な内容は吉原の二丁鼓と浅草の芸妓による踊りや奉還の芸です。チケット購入についてのお問い合わせは東京浅草組合までお願いいたします。電話番号は東京03-3874-3131、東京03-3874-3131
3131です。ところで今年の三社祭りの浅草神社での奉納舞踊に七太郎さんも出演されるのでしょうか。
そうですね、毎年のことですので出演を、はい、まあ、予定をしております。この三社祭りの時というのはですね、我々ちょっと普段とは違った動き方をしているもので、めったに見られない姿が見れると思います。というのはですね、組踊りという形式で回ってるんですね、
はい、
普段我々フリーなんですね、こう、まあ、単品で動いてます。要は一人一人が各々で活動をしているわけですが、それがこの三社祭りの時期だけですね、芸者衆も何組か ありますね。例えば、花組とか柳組、藤組とかね、あって我々は尾花というグループですね、まあ、4人5人編成で、でそれぞれが普段単品で動いている芸のものを合わせて、ちょっとまあちょっと芝居がかった部分もありつつのですね、みんなでこう同時に踊ったりとかということで、そもそもの奉還をですね、一度に全員見るという機会がなかなかないもんですから、この時ばかりはですね、みんなちゃんと集合してちゃんとみんなで踊ったりですか、まあ、普段の芸を普段とはちょっと違った趣でやるということですね。それをこの浅草神社の神楽殿で毎年日曜日に奉納しております。
はい、七太郎さん、今日は楽しいお話をいろいろしていただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
中谷プロデュース
、いかがでしたでしょうか。伝統文化を守る魅力的な女性に注目という8年目の年間テーマで、サイド B 江戸東京人セミナーが新春号としてお送りした今回の番組は、今回ゲストでお招きした東京浅草組合奉還の桜川七太郎さんは、日本の伝統文化を守りたいという強い意志を貫いて史上初の女性奉還になられた方だけあって、同世代の私から見ても本当に魅力的な女性でした。また七太郎さんは修行時代だけでなく、現在も様々な習い事を続けているというプロ意識に感動しました。私も七太郎さんのお話から受けた刺激を声優の仕事に生かして、これからも頑張っていこうと思いました。それにしても卒論の取材に新宿2丁目へ行った時のエピソードは面白かったです。やはりこの話からも七太郎さんの行動力が感じられました。ちなみに三社祭りの期間中、浅草神社の神楽殿で行われる東京浅草組合の奉納舞踊に今年も七太郎さんは出演する予定があるそうですので、情報をチェックした上でリスナーの皆様も浅草の三社祭りに行かれてみてはいかがでしょうか。さてここで番組からのお知らせです。8年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は2014年4月の末に江戸東京人セミナーの祭り特集号を配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全26回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。ちなみにバックナンバーには私内田彩が初めて行った記念すべき第1回目のリポート番組、2009年5月の末配信のサイド B 江戸東京人セミナー草津亭の三社祭りを楽しむ会の中で、七太郎さんの師匠桜川米七さんにインタビューをしていますので、興味のある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上 詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人.jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、中谷プロデュース。